んばんは、俊太郎です。
森です。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
はい。はい、はい、はい、はい。
はい。
はい。最近はあれだね、ちゃんと間空けないスケジュールを。俊太郎さんが組んでくれて、
そうね、ちょっとやっぱ厳しいもんね。
厳しいね、この辺はね、厳しいかな。
熱感じるよね。大丈夫それみたいな。全然いいんだけど。なんかそのタイプの熱感じるよね。
ね、全然いいんだけどっていうタイプ。
全然いいんだけど。
うんうんうん。さ、でも早い段階で呼びかけたりとかしてスケジュールを抑えに行かないと、なんか柔軟性がやっぱ自分の中になくなってるからさ。もともと予定入れておかないとっていうね、
確かに
のはあります。
うん。俺はもうその無視してるからね。ぶっちゃけ、その、おぉ俊太郎のおかげで、なんとかなってるもんね。
本当にそうよ。
うん、
あの全部俊太郎が正しい。
うん、一つも僕らは合ってないの、はい、
そうなんです。
分かってます。
はい。
はい、なので、今日もありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
予告通り、
うん、
ギャグ漫画界。
はい。
はい、
準備できてます？俊太郎さん。
僕、ちゃんとツイッターでみんな、フォロワーの皆さんからの募集もしたし、それちゃんと目通してきてますから。
すご
っ。すご
っ。すごくないですか？
一つ言わせてもらっていい？
はい。
僕は今日ここに来る前に、満喫行きました。
うん、お
で、結果からお伝えします。
はい。
予習無理でした。
うう
マガジンサンデーとか、その週のやつ読んでたら終わってるかも。あ、もう集合時間だ。
そっちなんだ、しかも。
うん。あ、もう集合時間って。
探したわけじゃなくて。
うん、いや、あのね。いや、そこ聞いて。検索かけたの。
はい、
うん。ボーボボ。
はい。
ありません。
ああ。
たけし。
あれ？
ありません。ジャガーさん。ありませんだったの。だから、ギャグ漫画否定派の満喫だった。
そういう思想の店だった。
ちょっとね、悔しくて、まあ、その一応、サイキクソとか、
ギ
ャグ漫画の中でも好きなギャグ漫画ピックしようかなって思ったりしたの。でも、と思って、一回週刊雑誌のコーナー行って、マガジンさんで、ヤンジャン、ヤンマが、スピリッツグッと思って、一回読むか、と思って、読んだら、もう、あ、3時前だ。
おかしいな、つって。
っていうところだから。
そんな満喫あるんだね。
ありますあります。
へぇ、はい、そういうもんなんだ。
で、多分、カラーがあると思う。
なるほどね。
漫画が人気で、みたいな。
へぇ、
うん、どうしてもさ、増えていくじゃないですか、関数が。
はいはいはい、はい。
下げなきゃいけなかったりするんですよ。
なるほど、ね。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。ずっと出していくわけにはいかないっていうか、スペースを限られてるから。
はいはいはい。
それが多分不人気というか、まあ、満喫で読まれづらい漫画。
まあそっか。
はやっぱ下げるんだと思う。
なるほどね。
バイトしてる時も、やっぱ、満喫でバイトしてる時代あったから、その時もやっぱ下げてたもん。
へ
ぇ、やっぱ、普及の名作とかは置いてあるけど、その、あ、これ下げられるんだっていうのはあったもんね。やっぱ手取られてないんだよね、みたいな。
あ、そうなんだ。
なので、すごいざっくばらんなというか、ふわっとした解説をしますけど。あの予習はできてないんで。
ね、
はい。先に言ってきます。
ワストしてるからね。
うん、なんで、俊太郎さんが本丸です、今日は。
はい。
はい。
ありがとうございます。
先にあれ、ね、アンケート取ったら聞きますか、
まあ、
そうですね。
うん、
ツイッターでですね、湿気を笑いで吹き飛ばせ、ギャグ漫画祭りを開催しますと。
うわ、大層な名前つけたね。
はい。これ大輔さんが言ったやつですからね。
はず。めっちゃはずいんだよ。やば。
吹き飛ばせなんつって
ね。冷静にさ、その、覚えてるからさ、俊太郎さんは。
多分メモってたよね。
うん。やだな、はい。は
い。いや、メモってたとかじゃないかも。
ツイートした
から。ツイッターで、湿気を笑いで吹き飛ばせ、ギャグ漫画祭り開催しますって言ってた。
何回もやめな
よ。皆様にね。
何回も言うな。
はい、
まあでもね、本当に台風が来たり、梅雨入りしたりということでね、湿気が高まってるのは事実なんでね。
湿気すごいね。
はい。
すごいよ。
なので、たくさん、こんなのが好きですっていうのをいただいたんですけど。
すごくない？
すごい。たくさんいただいたの。
毎度のことながらさ、
すごいよね。すごいよね。
うん。
こんな大会に、本当にね。
で、
こんな大会にいる。お願いします。
これ多分、有名なやつは俺読んでなくて、
はい、
俺が知らなかったな、ちゃんと目を通してきたっていう感じなんですけど。
すごい、すごいね。
ね、まずね、ノネムさんから。
ノネムさん。
二作品いただきました。これ何かっていうとね、自分が笑ったやつと、友達が推してるやつと、なんか、
嬉しいです
ね。二つ。
いいですね。友達が推してるやつ。
で、ノネムさん自身が押してくれたのは、うん、スケットダンスなんだけど、
スケダン、
スケットダンスの新しい効果を作る回です。はいっていうのがあって、まあ、ノネムさん的には前半あんなにわちゃわちゃしてたのに、出来上がった効果を真顔で歌うのに、今でも腹を抱えますって言ってるんですけど、これでもどんな回だったか、まあ、スケートダンス自体はご存知だと思うんですけど、読んだんですよ、これ。したら、まあ、スケート団に校長先生から、新しい効果を作ってほしいっていうのがあって、で、文字で、曲だけは決まってるからっつって、うんうん、文字でこういう曲ですっていうのは一通りこう、うんうん、表現されるんだよ、
はいはいはい、
で最初なんだか分かんないんだけどこうメンバーが、うん、あれこれってあの大喜利のオープニング曲じゃないみたいな話になって、はいはい、まあ笑点なのよ、
なるほど、
ちゃんちゃらちゃらか、
そうそう、でそれで読み直すと完全に笑点のやつの文字やってんだけど、うん、まあ漫画だからこう音楽の著作権云々とかないというのも、うんうん、たまたま似てるだけなんだって言い張るわけ、
はいはいはいはい、
で助っ人団にその歌詞を作ってくれっていうんで笑点のやつに合わせてやっていくんだけど、うんうん、まあ最初は真面目にやろうと思ってんだけど、あまりにも笑点の曲がポップすぎて、うん、なかなか、こう、はまらないと、ワードが。はいはいはいはい、だから、もうこれはリズムに合わせて作っていくのがいいんじゃないかっていうので、うんうんうん、やり出したら、なんかこのモノローグみたいなんで、誰もこれを暴走してるのに気づいてないみたいな、会議あるあるで、だんだん目的を失ってしまって、みたいな話になって、こう、歌詞が作られるっていう、まあ、ストーリーで、最終的には全校生徒で、それを、まあ、歌う、もう、真面目に歌って終わり、っていうやつだったんだけど、確かに読んでみたら、なんか、アホらしいというか、全然脈絡もない、こう、歌詞が、リズムに合うだからっていうことだけで、どんどん進んでいって、で最後の締めは、みんなで真面目に歌い切る。なるほど。っていう、このノネムさんのやつはめちゃめちゃ面白いなっていうのを思いましたね。
良さそう。
面白そう。
これはぜひ、読んでみてもらいたいなと思いました。
うん、俺詳しくなかったんだけど、スケットダンスってギャグ漫画っていうジャンルなの？
ギャグ漫画。
ギャグ漫画なんだ。
う
ん、
スケットダンスはもう、基本筋ギャグだよね。
あ、そうなんだね。
うん。なるほど。なんつうんだろう、前は前はギャグやってて、はいはいはい、たまにシリアス界がある、銀太みたいなノリだよね。
うんうん、
あ、なるほどね、うん。そっかそっか、俺シリアス界の印象しかなかったから、逆に、あれだろ、ね、ギャグ漫画のことで、うん。なるほど、面白い。
銀太の元アシスタントなんだっけ、
あ、そうなの、
あ、そうなんだ。
じゃなかったっけ、なんか銀太とスケダン、違うのか、うんうん、なんかコラボしなかった、
あ、でも、なんかあるかも。
うん、漫画でも多分コラボしたんだよ
な。なるほどね。
どうなんだろう。あ、そう、仲がいいのか。もともとそういう関係なのか、
うんうんうんうん、
ふわっとしてんだけど、うん、なんかあったんだよな、アニメでも漫画でも。
でも言われてみると、ちょっと絵似てるかもと思えたりする、ね。
同じヨロズヤとスケット団っていう、なんでもや家業で、
はいはいはい、
男に女一の構成も一緒だみたいなので、
本当だ。
だからそれはどうなんだろう。
なるほどね。
指定関係なのか、それともシンプルに、
はいはいはい、似たのか。
うん。それはね、調べてねえな。
なんか大輔さん結構お好きって言ってなかったっけ、スケートダン。
スケート面白い。
ね。
あの人の新作もめちゃくちゃいいっすよ。
うんうんうん、うん。
ウィッチウォッチか。
はいはいはい。
ウィッチウォッチ。
面白い。
それもギャグ系。
ギャグ漫画。スケダンと世界線が一緒なのかな。
あ、そうなんだ。
そう。だからスケートダンスのキャラクターはこの間、第100回かなんかね、出てきたよ。
スケダンファンも楽しめそう
な。そう、楽しめますね。
ということで、いいでね、スケートダンス17巻いい、ね、第151話でしたね。最後はこんな感じでみんなで歌うんだけど、はいはいはいはい、笑点のメロディーを思い起こすと、ドンピシャでハマるんだけど、
あ、ね、なるほどね。
全然
面白い
し、こっちで流しながら読むっていう。
そうララの、
はいはい。
ただ、意味は全くわからないから、カッパが出てきたりとかする。
いや、面白そう。
いいですね。
いいですね。
のがございました。
それ、ご友人がおすすめなら何なの、
うん、で、ご友人がおすすめしてたのは、リボンですね。カテキューヒットマンリボンの水泳会で、アホなことしてた極デラが急に浮力とかのインテリな解説をしてるのがツボだそうです。友達の好きなシーンは自分にはハマらず、友達には自分の好きなシーンは響きませんでした。人それぞれのツボがあって面白いですねって。
確かに、いやでもそういうシーン好きかもな、僕も。その極デラ君でしょ、うん、ダイナマイトの。
そうそうそうそうそうそうそう、
確かにインテリなんだって笑っちゃうかもな、言葉遣いとかすごい悪いのに。
なんかそれも読んでみたんだけど、54話のプール開きっていうストーリーで、これは、まあ、中二なんだよね、この綱、うん、主人公が中二なんだけど、はいはい、その明日プール開きだからつってプール掃除してんだよ。うん、そうすると、 毎年恒例らしいんだけど、15メートル泳げないやつは、うん、女子のグループに混じってバタ足を練習させられると。これは恥ずかしくって嫌だから、うんうん、こう市民プールに行って、うんうん、ツナが泳ぎの練習をする。
なるほど。
で、それを山本とか極出らとか春とかがそれぞれの特色で、
うん、こう指導する、
うん、教えるっていう話なんだけど、あの山本はすごい熱量というかパッションでズインってやってグインってやればいいんだみたいな、はいはいはい、
天才系のね。
で、春って女の子はよちよち頑張ってください、うん、真心でちようみたいなこと言ってやる。で、極出らだけ急に浮力というのはみたいなことをやるっていうのがあって、まあ確かにこれも面白いシーンだなっていうことで、ノネムさんから2作品いただきました。
ツボが合うか合わないかってのしかあるかもね。
あるね、
うん、これで、ね、ゲラゲラ笑えるよなっていうところは、うん、確かにギャグ漫画分かりやすくあるかも、うん、
そっか、
うん、
ギャグ漫画好きな ね、同じ人は気が合うかもね。
確かに確かに、
うん、なるほどね、面白い。いやすごい2作品。
他には、
うん、
なんで聞いたんですか。
ですね、これはなんていうもんだろうな、デシマルシさんなのかな。
デシマルシさん、
デシマルシさん、
デシマルシさんからいただいたのは、はい、東村明子先生のメロポンだしっていうやつで、うん、俺も知らなかったのよ、うん、で、まあ、これ紹介してくれたんだけど、異星人の子供が日本の芸能界で活躍しようとトラブルを起こすギャグストーリーです。
面白そうだね、
やつなんだけど、うん、まあ東村明子先生のタッチであるんだけど、うん、
気になるね、
うん、気になる気になる。
これは
メロポンだし、
あ、
どんな表紙は、
こんな感じの作品なんです。
表紙は見たことありますよ。
あ、本当に
表紙というかそのキャラクター見たことありますよ。
ははは、
はい、
そう、これがね、
芸能界なんですね、それって。
そう、
はい、
なんかね、
ああ、
この男の子なのかな、うんうんうん、メロポンっていう子が、あの地球にやってきて、
はいはいはい、
芸能界デビューしたいから原宿に来るっていう、う
ん、
でこの男の方は原宿に住んでる、探偵だったかな、だから便利屋だ、
うん、
便利屋をやってる人で、でなんで、まあメロポンが原宿来たかも芸能人がいるからだろうみたいな話で、こうスカウトされるために、
はいはいはい、
でいろんなキャラ付けをしてるんだけどっていうので、うん、なんかいろいろとコミュニケーションが、会話劇だったりとかテンポよくやっていくみたいな作品になっていて、俺はまだ3話ぐらいしかちょっと見てないんだけど、なんかこのその便利屋の男の人のお母さんが宇宙神っていう宇宙の神を語る、まあ宗教団体の教祖で、だからこの便利屋の男は宇宙っていうのはすごい嫌い。
なるほどね。
なんだけど、なんか本物の宇宙神来ちゃったから、絶対この宗教にこの子を知られちゃうととんでもないことになっちゃうから、近所の子供として扱って、でなんかこのスカウトとかも出てくる人がすごい怪しそうなおじさんだったりとか、なんかそんなような話でこう広がっていくっていう感じの作品で、これテンポ良かったから、あのずっと読んでられるやつだなと思いました。初めて知りました、この作品。
これ嬉しいですね、全く知らなかった、その存在は
ね。しかも絵も良さそうですね。
ね、
うん、いいですね、いいですね。
他にはですね、うん、マンガマスターさん、いつもありがとうございます。はね、複数挙げてくれてます。箱詰め。
箱詰め。
ドラマ化はされたやつ。うんうんうん、これ大輔さん好きなんじゃないですか。
う
ん、
箱詰め好きです、ね。
あと、
稲中。
稲中。はい。あと、幕
張。幕張。
はい。で、テンパリストベイビー。っていうの、これ知らなかったのよ、うんうん、これ調べたら、これはね東村明子先生なんですよ。でなんかね調べたら、ママはテンパリストっていう作品があって、それがヒットしたと、まあ、それも東村明子先生のその育児エッセイ漫画みたいな、その妊娠して産んだんだけど、うんうんうん、こう育児ってこんな大変なんだみたいなこと書いてるやつなんだけど、うんうん、それと多分ねクロスオーバーしてるようなやつで、テンパリストベイビーの方はごっちゃんっていう赤ちゃんが主役 で保育園でドタバタしていくみたいな
苦心的な
内容なんだけど、なんかもともとはね 高円寺チェリーボーイなんたらみたいな全然違う作品タイトルだったらしいんだけど、うん、単行本化するにあたってママはテンパリストに乗っかっちゃえっつってテンパリストベイビーになったっていう
一応世界線一緒だしみたいなこと
なのかもしれないみたいな話を紹介してか、で他には漫画マスターさんはパロディ系が好きだっていう話もしてて、うんうん、金田一少年の犯人の方の事件簿っていう
の、
う
ん、あのスピンオフ
やったね。そうそうそうそう、
あるのよ。
へー、面白そう。
金田一の、あの犯人たちのトリックって結構むちゃくちゃで、
うんうんうんうん、
これ論理的に説明すると、うん、こんな大変だよっていうのを結構やってんだよね、はい、ちゃんと。
あ、そうなの、
うん、スピンオフの方で犯人たちが本編の犯人たちがこういう風にやったみたいなことを逆調でやるんだよね。
そう、完全にメタ視点の。
マジでくだらないよね。いや、本編であったことだけど、すげえくだらなく見えるんだ。
なるほどね。
そう、本編の方だとね、すごい真面目に描かれてるし、怖いなって思うんだけど、うん、冷静に考えて、例えば、その壁に文字が書かれてるみたいな、うん、地獄の豪華に焼かれてみたいな、あるけど、その事態とかがさ、まあ、怖い事態なわけよ、うんうん。で、それを犯人目線で見ると、普通に書くと怖くないな、って言って書き直して、ね、その事態になったみたいな。
パレルワールドっぽいよね。そう、使えば。本人たちがすごいとにかく、冷静なんだよね。
う
ん
う
ん、
そう。はいはいはい。
こんなの無理だろうとか。なんで、その、金田一出てくると、
怖いもんね。
そう、金田一出てくるとさ、やっぱその、解決しちゃうからさ、探偵として。
うんうんうん、
その、もう読んでる方も、出てきちゃったよってなんだよね。
はい、そうそうそう。
あいつ来ちゃった。
あ、そういうことね。やべえ、みたいな。
そう。さすがにこんなところにいねえだろうって思ったら、やっぱいるんだよね。
犯人がさ、これだけトリック仕込んで完璧だわ。こんなの探偵さえいなければ問題ないぜと思ったら、来たーみたいな。探偵出てきたーっていう。
なるほどね。
くだらねえのよ。
そう。で、そうなんか、その、金田一の初登場シーンみたいので、金田一康介の孫なんだ、みたいな。孫？なるほど。でも、二親等差があるみたいな。本人じゃないから大丈夫だとか、思っただけで聞くバレちゃうっていう。
くだらなくて、めっちゃ面白いよ。うん。面白いな、あれね。
面白い。
確かに。
で、あとは、そのパロディ系で、うん、北斗の拳のドラマ撮影伝みたいなのがあって、うんうん、何かっていうと、北斗の拳ってまあ漫画が普通にあるけど、うんうん、あれが実写、ドラマだったっていう世界線のやつで、北斗の拳の漫画のやつを実際にドラマ撮影してるとしたら、うん、こういうことだったんじゃないかみたいな話で、だから俳優さんとかがいるんだけど、ケンシロウの役とかは、あの自分の筋肉じゃ表現できないから肉襦袢を着てるとか、で、なんかその、女の子役の子はすごい生意気な子がいたりとか、あの、なんかブンブン回してるやつとかはプロレスラーがで、あの、演じてるとか、なんかそんなようなの、またこれもメタ視点で。
へぇ、そんなん出てんだ。
やっぱ詳しいっすね。増えてる。
そうなんだ。
名作のスピンオフ系は。
男塾のパロディの話もなんか紹介してくれてね、面白いです
って。だから逆に言うとさ、ずっとこれまで読んできた名作を、そう見、実はそう思ってるよねみんなみたいな、ネタっぽく扱ってるやつをちゃんとネタにしちゃったものを読んでる
ってことだね。そうそうそうそうそう。
木戸マスターさんはこれまで、ね、その幕張大月とか言ってるから、そういう長い、
そっかそっか、
ことを漫画を写真できたから、
そうだよね。
もちろん本編も愛してるし、本編がもう一回愛される機会ができてて嬉しいみたいな感じもあんじゃない、やっぱ。
本編を知らないと確かに楽しみなのかもね、それね。
あくまで本編があってのというか。
ね、面白い。そうなんだ。
で、あと、翔太ピッピさんは、スケットダンスが大好きですっていう話です。あと、ハリートさん。
はい、ハリートさん。
ハリートさんは、高校生家族だそうです。
わ、高校生家族ね。
ペットの猫ちゃんの回が最高に可愛くて面白くて。
面白い、確かに。
高校生家族面白かったよね。
うん。いい最終回やったしね。
あ、俺最後まで見てない。
終わってる。
で、MK 拓郎さんは、はい、ジャンプで連載されていた犬丸だし。
ああ、確かに。
一番好きです。ジャンプラで連載されているトマトイプのリコピンも同じ作者だけど、大石浩二先生のギャグセンスずば抜けてると思ってます。
メゾンのペンギンからのあれだよね、
うん、
我々としては。年代的に言うと衝撃的な。今でも思い出すもんな。メゾンのペンギン単行本がすっごい薄かったんだよ。ショートギャグ漫画だったから。
はいはいはい、
うちで小中学生、中学生だったかな、中高生があった気がするんだけど、自分が。
うん、
置いてて、母ちゃんがそれ読んで、こんなくだらない漫画あんだねって言ってたの俺覚えてんだよな。当時、母ちゃんが、 その僕買ってきた漫画を読むっていうのが多分
なるほどね、
ブームだったっぽくて、その時
は
虫師とか、ピアノの森とかを感じたの。だから読むじゃん、ピアノの森面白いから私も買うわみたいな、そっから一緒に単行本から協力してるのがあった、
はいはいはい、
でメゾンのペンに置いてたら、マジでくだらないねこれって思ってなんかすごい恥ずかしくなった思い出はあんだよな。
くだらないね
って、いやすごい俺面白いと思って買ってるからさ。
そうだよね、
うん、
逆に気になるなそれ。
すごい面白い、本当に面白い。
すごい、てかめちゃめちゃ来てるね。
でラストはケマさんからもらいました、世紀末リーダー伝たけし。中学の頃古本屋で見つけて全巻読みました。弟の名前がたけしで、なんとなく気になって手を取ったそうですでギャグあり感動あり熱さありで今でも大好きです。あとはグランブルも最高です。
うわ、その話を俺今日しようと思ってたんで、
あ、そうなんですね。
このままもう前半はいいですか、僕もそのままお勧めして。
はいはい
はい、はいは
い、いいですか、
ぜひぜひ。
いいパスもらいました。
ぜひぜひ。グランブルはむっちゃおすすめです。
あ、本当ですか。
はい。ご存知ですか、グランブル。
グランブルは、名前とあの、グラマの表紙だけはご存知です、
ね。あ、うん、れも一巻ぐらいなんだかな。
すっごい、本当に面白い、
うん。あれ、ギャグ漫画なんだ。
ギャグ漫画。
あ、そうなんだ。
一応ね、ダイビング部の話なんだけど、ね、大学サークルの、
うん。
もうとにかくふざけてて、
ま
あ、お酒がすごいキーになってくるのよ、うん、飲み会が。
はいはいはい、
で読んでると飲み会したくなってくんだよね。不思議と。
そうなんだ。そういうの
が無限に飲めんじゃねえかって、うん、錯覚しちゃうんだよね。登場人物たちが酒強すぎて。
う
ん、
それはそう思う。
一生脱ぐか酒飲んでるかだけの。うん、
すぐ裸になる。
全然ダイビングしないんだよね。
それもダイビング漫画だと思ってたから。
うん。
ギャグ漫画、ね。
全然もうギャグ漫画。
そうなんだ。
くだらな。でも青春もちゃんと、甘酸っぱいシーンも。
はいはいはい。
ちょいちょいありつつ、
ね、
でもほんとくだらない。だからすごい楽しく読めるよ、めっちゃグランブル。
本当に、
うん、
いやくだらないっていいよね、ギャグ漫画には褒め言葉だ、ね、
いやそうなんだよ、
完全に
今日思ったんですよ、最近結構僕忙しくて、
はいはいはい、
頭がもうぼーっとしちゃうと か、
うんうん、
か意味のあるものを受け付けなくなってたんですよ、
うん、なるほど
なるほどなるほど、
その時にギャグ漫画は最適だなと思って、
うん、いいっすね、
すごい、ただ笑えるっていいじゃないですか。
うん、
だからその中でも、まあ、もちろん、ボーボーとか一番おすすめしたい。
うん、
何も考えなくていい、
うん。
逆に考えてしまうかもしれないぐらい。
うん、
めちゃくちゃの漫画だから。でジャンプ系は、俊太郎が言うかなと思って、
はいはいはい、
ちょっとずらそうと思って、グランブルとか。
なるほどね。
あとは、あの、アフロ田中シリーズ。
ああ、はいはいはい。
アフロ田中シリーズはめちゃくちゃ面白いの。もう本当に前もちょっとさ、多分ファミレスの中で触れたんだけど、
うんうん、
どっから読んでも大丈夫なようにしちゃって、
うんうんうん、
でなんかその時も話したのが、まあ本当田中っていう友達と出会った気持ちになってくれればいいですみたいな、
うん、
例えば守と僕が今日初めて会ったら、
うんうん、
守の高校生とか知らないじゃん、
うんうん、
でも現時点から知っていくみたいな、
うん、
で昔話として高校生時代があるみたいな、
うん、なるほど。
だからアフロ田中は本当高校アフロ田中とか中途アフロ田中とか、
はいは
いはい、そういう、
うん、
みんなの歴史に近いっていうか、
うん、
で今はマイホームアフロ田中かな、
うん、
結婚して、
うん
うん、マイホーム買ったんだけど、そのマイホームを買って引っ越した田中の中心とした話なの。してくだらない、やっぱ本当面白い。
くだらねえんだ。
ああ、これは本当におすすめだね。たまにこうなんかやっぱ年代的に近いから多分、
うん、うんうんうんうん、
わかんのよ、
うんうん、
どうやって暮らしてるんだみんなはみたいな、
なるほどね、
田中がマイホームを買ってこんな金額で、どういう稼ぎなんだみんなみたいな話とかするわけ。
うんうんうんうん。
すげえわかんないみたいな。ここに暮らしてるやつはどうやってこんなお金を持ってるんだとかの疑問とかもありつつ共感できて笑える。
なるほどね。
うん、
ちなみにグランブルとかアフロ田中は雑誌で言うとどれなの？
ね、グランブルはね、グッドアフタヌーンコミックスかな。
ちょっと大人向け雑誌
だと思う。
青年誌。青年誌。
そうだよね。
で、アフロ田中はスピリッツかな、
多分。はいはいはいはい、はい、
スピリッツだと思う。
それもちょっと大人向けって感じだよね。
うん、あとね、女の園の星、
女の園の星、いい、ね、
とか、はいはいはい、やっぱその青年誌のギャグ漫画って、
は
いはいはい、面白いの
多くて、確かにちゃんと読んだことないかも。
なるほどね。でやっぱそれもなんか癒されるんだよな。その少年誌のギャグ漫画ってちょっとやっぱ激しいんだよね。
はいはいはいはい。
そう、わかる。少年向けだから。
そうだよね。あの、そう、わかる。
わかるでしょ。
わかる。
強かったり激しかったりして、そのコンディションが本当に悪い時入ってこない瞬間もあったりするんだよね。もちろん青臭かったりもするし。でも青年誌のそのギャグ漫画は結構そこが 角が取れてるというか、
へ、
う
ん、
そういう意味で、はいはいはい、その大人が読んで、
そういうことか、
文脈で笑えるとか、
なるほどね、
うん、みたいな、ちょっとなんつうんだろう、
なるほどね、
頭を使わなくていいというよりは、
はいはいはい、上品というか、
うん、なんかゆったり笑えるって感じで、なんかダッハッハッハッというよりは、うん、ニヤニヤニヤニヤ笑っていく感じに近いというか、はいはいはいはい、
なるほど、
うん、青年誌ギャグ漫画は
あるんだ、ね、てか青年誌ギャグ漫画ってやっぱあるのか、そもそも
ある、
なるほどね、あるある、ギャグ漫画ってそう少年誌っぽいイメージだったから、
あれじゃない、
なるほどな、
最近のヒットコンテンツで言うとさ、ね、
うん、
最近なのか、でもかぐや様はコクラスタイとか、
かぐや様
も青年誌のギャグ漫画、
そうなんだ、
うん、
へえ、
恋愛漫画っていうのはギャグ漫画だと思う、
はいはいはい、なるほど、なるほど。それは、いい ね、 な
ん
ね、
うん。
良さそうだね。そのちょうどいい感じ、ね。
ちょうどいい。だ助かったね、今日も。一巻、二巻で読んだけど、やっぱくだらねえなって。本当にくだらないなって思いながら読めるというか。
ああ、それいいな、うん。なるほど、いいな、それは。
そういう意味では、はいはいはい、その、大人青年誌向けの大人ギャグ漫画っていうのは、意外と効くんじゃないかっていう。
うん、
日々の疲れに効くんじゃないかっていう。うんうん、ところでちょうどいいんじゃないですか、前半は。
はい、
おお、ね。本当だから皆さんがおすすめしてくれるギャグ漫画で、結構傾向がありますね。
うん、確かに、あったね。あったあった。まず、スケダンが2回出てきたとか。
うんうん、やっぱり強烈なんだね、
そう
だね、スケートダンスって。
残ってんだね。
意外と銀玉なかったね。
なかったね、
そう、俺もそれ思ったの。銀玉なかった、
ね。確かに。
意外じゃない？
ね。銀玉。ありそうだよね。
で、
俺もそれ
ギャグ漫画といえばぐらいの。
といえば、
ね、確かに確かに。
でもすごい読んでたし、
うん、
銀玉、ね、銀玉めちゃくちゃ面白かった。
うん、面白く読んでたのに。
ね。
でも俺も今回銀玉の発想なかったわ。
ああ、そうなんだ。
なぜか。
メジャーすぎるってことなのかな。どうな
の。いやだからそのギャグ漫画っていうとこ、うん、外れたんじゃない。そのでかくなりすぎて。
ああ、でも確かにもう。ストーリー漫画に。
はいはいはいはい。
種類が変わっちゃった感じする。
はいはいはいはい。ギャグ漫画としてやっぱ楽しんでたかも。
うん。
そうだね。
うん。
うん、
くだらねえ、みたいな。
うん。だし、マジで面白かった、本当に。
マジで面白かったよな。
だから
、うん。
そうそうね。
やっぱりギャグがある漫画の中でもね、
うん。
かなり。
なんかなかったね、確かに。なんで。ね、
ジャガーさんもなくてびっくりしたし、
ジャガー
さん
も、ね。確かに確かに。
意外と、でも、犬丸出しはあったから。
あったね。
確かにその、ケーフワンのことか。
とかギャグ漫画その送ってくれた人結構やっぱギャグ漫画好きでコアなとこまで行くのかな、なんか知らないのとかさ、2個ぐらい
だった、あそうだね、2
人も知らないの、なんかすごいよね、
どうだろうね、どうなんだろうね、漫画マスターさんのやつとか、
あそうか漫画マスターさんのや
つとか、すごい、ちゃんと本を読んでる人
だ、幕張とかは喧嘩家業の人だよね、喧嘩商売だ、喧嘩商売の、
はいはいはいはい、
今喧嘩家具になってんのかな、タイトルが、
うんうんうん、
喧嘩商売の人がジャンプで書いてる時の漫画だと思う、
うんうん、あなるほどね、
そうそうそう
そう、そういうことか、
ちょっとパロディーとか多めで結構過激な漫画だったはず、
なんかそれこそさ俺がこのギャグ漫画界やりたいなと思ったのがさ、うんうんうん、アメトークでさ、
うん、
ギャグ漫画をみんなが語るっていう会があって、でもそこはやっぱみんな幕張紹介、
そうなんだ
自分がまあさフリップにさ自分が好きなのいっぱい書いたんだけど、うんうんうん、幕張書いてる人多かった、
あそう、へ
え、やっぱ体的な人気があるんだろうな、
あそうなんだ、
でそのなんかさ分かんない年代かもよそれ、もしかすると
俺
らで言うとこ のジャガーさんとかさ、
うんうんうんうん、
持ってるなぜか覚えてるやつがあるじゃん、
うんうんうんうん、
みたいな感じなのかもしんないよね、
なるほどね、
あ
そういうことか、
年代な気もするね、なんか、
うんうんうん、
40代とか50代手前なんじゃない、
いやあると思う、まあ
ね、そういうきっと40代ぐらいなのかな、一回り上の人らってことじゃない、うん、
そっかそっか、
おそらく、
面白いね、
ギャグ漫画みんないろんなもん出してくれて嬉しい、
嬉しい嬉しい、すごい来たもんね、
めっちゃ来たよね、
ねめっちゃ来たよね、
うん、
ありがたいですね、
そこよ、あ待ってすいません、
はい、
俊太郎さんが募集したの僕ですって顔して、
本当皆さんありがとうございます、
そうだよね、そうだよね、
危ない危ない、気づいてくれてよかったって顔してる、
よかった、ね、今タイトルが良かったのかなって言いそうだったけど違う、そういうことじゃない、ね、
タイトルの弱さやばいから
募集してくれた人がいたから、公
民館レベルだからさすがにタイトルはって思ったら募集してくれて応募してくれた方がいらっしゃるっていうのは、
いや本当にありがたいよね、楽しいよねこういう、
いや嬉しいね、
やり方的に
これでやっぱ本当、うん、混ぜてもらったからさ
ほぼほぼね、皆さんに作っていただいた
一本。たまたま喋れるっていう権利があったから喋っただけで。
そうですね。
うん、一緒です
か。マイク握っていける、ね。
うん、いや、本当は、ヨーヨー漫画楽しいですよね。
楽しい。
じゃあ、この大会も終了ですか。
はい。あ、もう一個あるんじゃないの。
ええ。大会も終了ですか。皆さんからもらったしね。
ええ。次回。
なんかあるんですか。
次回、ちょっと僕がおすすめしたいギャグ漫画も。
あ、こっちが本大会ですか。ね、大会でね、たくさん人がいるから、もう終わりかと思ってたら。
いっぱい出てきたからね。
真打ち登場ですか、
まあ、でもそんないかつくないかも今回、あの、ここを見てほしいっていうのができ
る男はね、一旦ハードル下げるからね。
確かに、ね、あとやっぱその自分で大会開いて自分で最後そのセレモニー出てくる感じいいっすね。
じゃあいいっすかって。
いや、はい、これ俊太郎を黒枠にしてるのもやばいね、うん、俺3人で開いてるしね、大会も。
間違い
で、うん、じゃあ来週は俊太郎さんの、
はいはい、
ギャグ漫画おすすめシーンとか、はい、おすすめ作品を、
はい
はい、湿気吹き飛ばせそうですか。
おそらく。
おお、
ね、
すごいよね、裏付いてからおそらくっつったの。腹立つな。じゃあ来週も、はい、楽しみにしてください、うん、ということでお送りしたのは
俊太郎
守と
大輔でした。
ありがとうございました。